見たかったんですけどね、うん、やってて、
あ、そのうつ病になったっていうのをテーマにした、
そうそう、なって、うん、まあ復帰するまでの、うんうん、話とかやってたりとか、はいはいはい、で今まあ医療的なそういうテレビとかでも普通にやってますもんね、
うん、そうそうそうそう、
でまあただでも実際に病気にかかるとね、うん、どんなんかっていう、
うん、
ところも軽く話はしたいなと思うんですけど、
はいはいはい、
カマチョさんはね、
うん、
うつ病っていうのは、うん、まあどんなんやなと思ってます？
うつ病、
はい、
どんなんや、
うん、
まあパッと聞いて思い浮かぶのはこうやる気がなくなるとか
ね、
うん、
やる気がなかったら、うん、周りどうするって言ったら、
うん、
まあ知らん人は普通はちょっと気持ちの問題やとか、
うん、
気のせいやとかね、
うん、
そんなん考えるからあかんねんとか、
うん、
言い張るんですわ、
うん
うん、でうつ病っていうのは、
うん、
確かにその気分変動がね、
うん、
あって、それが別に社会的に不都合が生じへんかったら、うん、それはまあ うつ病とは言えへんし、
うん、
気分変動の範囲なんやけども、その域を超えた時にね、
うん、
まあ、初めてうつ病になると。
ああ、それは難しいね、境界というかがないの。
まあそこはないですけど、
うん、あ、その
明確なそのラインっていうのはね、
うん、明確なラインはないんやけど、その普通今まで自分がしてた生活に支障をきたすようになったら、まあうつ病かなって感じ
ですね、
うん、
重度のうつ病にもなる可能性もあるし、
うん、
で実際はね、
うん、
その気持ちの問題とかどうとかっていうんじゃなくて、多分かかってる人の話を、うつ病にかかったことのある人の話を聞くとね、
うん、
よくわかるんやけども、
うん、
まあ、病理学的にも頭の中のね、
うん、
神経伝達物質って言って難しいのがあるんですけど、
うん、
まあ、セロトニンっていうやつね、
うん、
そこの異常が起こるわけですよ、
うん、
だから基本的にはすごくうつ病にかかってる人に対して、
うん、
気持ちの問題やって言っても、
うん、
何も改善しないし、
うん、
まあ余計に無理やのに何言ってんのこの人って言って関係が崩れる、
うん、
っていうところなんですよ。だから
人間関係が崩れる。
そうそうそう、
うん、
だからいかにねその人の気持ちになって、うん、あの周りの人はね、
うん、
付き添っていってあげるかっていうことが大事で、
うん
うん、で最近は、
うん
うん、いい薬がね、
うん、
出てるんで、それをちゃんと内服すれば、
うん、
まあ、治る病気ですよ
っていう、あれでしょ、まあ、精神科の疾患って言ってもこう心の病気っていうよりはそれがだんだんこう医学的に解明されてきてるっていう。
そうですよね、うん、だからもう僕の考えでは、
うん、
まあ、心の病気っていうね一つの表現は別に間違ってるわけじゃないけども、
うんうん、
その本当のしなんていうかな病気の真のところ、
うん、
求めたいところは心の病じゃないっていうところは周りには理解してほしい。どうしても心の病というと気持ちの問題やとかね、
うん、
そういうイメージになってしまうんで、そういう意味では心の病とは思ってほしくないかなっていうところは僕の主張です ね、
うん、じゃあさっきのね、
うん、
セレトニンやったっけ、
うん、
が、
うん、
不足、分泌不足とかなの？
ね、セロトニンが分泌しなく
なる、
なる、
うん、
伝達しなくなるんですよ次のところにね、
うん、じゃあその逆に言うたらそのセレトニンを補ってあげたらいいんじゃん。出す薬としてはその出すようなこう促進するような感じの薬になってるわけ、ね、
結局、
うん、
それをちゃんとあのねセロトニンが出すあの元のとこに戻って吸収してしまうんですよ、
うん、
下で次のとこで受けてくれなくてね、
うん、
レセプターっていうんやけど、
うん、
結局それをあのちゃんと下のところに伝えてあげるような薬、
うん、
ね、
うまく伝達するような、
そうそうそうそ
う、うん、
それでいろいろあるけど最近は副作用少ないのがね、
うん、
出てるので、
うん、
まあ昔やったら悩んでたような人でも、
うん、
比較的社会復帰早くできたりする人も増えてるんじゃないかなと思いますね、
うん、それね、じゃあ逆に、
うん、
まあ嫌なことまあね僕らでもこう普通に生活してて嫌なこととかあったりしてちょっと落ち込んだりするじゃないですか、
はいはいはい、
その時薬飲んだらやる気できるんですか。
あれはでもね、まあ2週間ぐらい飲み続けるっていうのが基本やから、
うん、
2週間ぐらい飲む間に普通の人って元に戻るじゃないですか、
うん、
そこ引きずるっていうともうすでに病的なんで薬必要なんやけど、
うん、
その、うん、うつ病の薬って、まあ、今副作用少ないので SSRI とかっていうね、
うん、
形のやつがあるんですけど、
うん、
そんなやつでもやっぱり最低2週間飲んで効果が出てくるんで、
うん、
そこで実験ね
するまでもないから、するまでもないっていうかあんまり効果、
うん、実感できへんのちゃうかな。
ああ、なるほどね、うん、ね、なるほどね、
まあ、大変な病気ですけどね、まあ、うん、うつ病に限らずね、
うん、
どんどんどんどんこういう、まあ、代表的な統合失調症にしても、
うん
うん、世間でもっと理解してくれるようになってくればいいかなっていうのは僕の願いですけど、
うんうん、でどうしたらいいんですか、うつ病の人。
またそんなどうしたいんですかって何をどうするんですか。
いやいやいやいやいや、じゃあまあ、うつ病の人がいました、
うんうんうん、
じゃあその人にはどうしたらいいんですか、私たちは。
いや、まあ、やっぱりね、そのケースバイケースって言ってしまったら、
うん、
何も始まれへんやけど、うん、やっぱりできるだけ患者さんの気持ちになって、うん、いや本当に辛いんやっていう気持ちを一緒に受け止める、嘘じゃなくて、
うん、
本当にどれくらいしんどいんやろかっていうのを一緒に考えてみたら、
うん、
こっちの態度も向こうに伝わったりもするので、
ああ、
うん、一言でなんかまあまあ元気だしやみたいなんじゃ伝わりもせえへんし、実際分かってないやんかって思われるんでね、本当に心の底からこういう病気の苦しさってどういうのやろ
う
かっていうのを自分で考えて一緒に考えてすることで、まあ共感できるんじゃないかなという。
なるほどね。
で向こうも理解してくれて、それが治療につながって行くことにもなるんでしょう。
回復するきっかけとなる。
そうそうそう。
なるほどね。わかりました。どうもありがとうございます。はい、じゃあモーさんリクエストいきましょうか。
あ、とですね、ビーズで永遠の翼。